こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
はい、
行きたいと思います。
なんかでもあれですね、世の中は物騒ですね、今ね。本当に
物騒どこですか。もう物騒な話ありすぎて、ね、どの話。
いやいや、どれもこれもって感じでね、やっぱり、まあ、世界情勢もね、怪しげで、
いや、もうイランのねところから始まりというか、道半ばですけどね。
そう、
ちょうどこの収録配信する頃にはもう高市首相は訪米終わってるのかなって感じですよね。
ですよね。もう本当に川上先生のちゃんと、まあ、聞かないとね。
あ、耳で学ぶ地政学ちょうどあの高市さんは訪米のタイミング前でですね、イラン情勢どのように見るかという話をしてますんでね。
いいですね。
もうこれ配信の時にはその次も出てるかもしれませんけど。
そうですね。
いや、ぜひね、ウォッチしていただいて、
そうです
ね、組織マネジメントと横串で聞いていただきたいですね。
はい。
井上先生もね、だいぶその辺勉強されてますんで。
いやいやいや、ま
あ、この番組でも、ちょこちょこ。
はい。
ということで、
はい。
行きましょうか。
はい。
今日はですね、質問をたくさんいただいてるんですよ。その中でも、
はい、
20代の方からのご質問がございまして。
20代ね。はい。
はい。多分今後後継者として承継する予定だろう立場での方でございます。
なるほどね。事業承継のね。
はい。そういうことでいきましょう。
はい。
井上先生、こんにちは。私は先月、父が経営する福祉の会社に転職しました。また、仕事に役立てるため、4月から看護学校に入学する予定です。今、下っ端として現場で頑張っていますが、職員との関係がうまく築けません。年齢が離れているせいか、私のことをよく思っていないのか、必要以上に強く当たってくる人や、上司への不満や悪口を言ってくる人もいます。私としては板挟みで苦しい時があり、どういう姿勢で周りと関係を構築していけばいいのか分かりません。看護師免許取得後、経営に携わりたいと思っているため、多くのことを学び、現場の声も聞けるチャンスだと感じております。私が心がけることがあるとすれば何でしょうか。
はい。まあ、いくつかの視点があるなとは思うんですけど、こういうのってね。で、まあ、事業承継継承するときに、若いうちに、まあ、若いうちはなんか外でね、ちょっと勉強してきて、でまあ、よくあるのが、まあ、20代後半ぐらいから、
うん、
その会社に入って、うん、まあ、例えば営業部に配属されたりとか、まあ、一般のところに配属されて、はいはい、そこで覚えていく。で、まあ、いずれ、そういうポストにだんだん上がっていくというの流れがありますけど、まあ、それの一つの例だとは思うんですね。
うんうんうん。
で、仕事柄やっぱりこう福祉ということをやってる関係で、やっぱり集まってる人たちっていうのが、まあ、ある種、なんていうのかな、社会的な、ね、使命感みたいなのを持ってる方もいるだろうし、
はい、
で一般の会社とはちょっと違うと思うんですよね。その参加してる意識というのかな、やっぱりこう、うん、なんか世の中のためになるみたいな部分は普通の、営利企業よりも多いんだろうなと思いますね。
うん、まあ、で人への貢献をしたい思いが強い人たちも集まっていると、
うん、まあ、そういう気持ちもあるし、でなおかつ、まあ、これはちょっ と、なんだろう、私の先入観で話してはいけないんだけど、まあ、福祉の世界ってそんなにすごい高いお給料だっていうことでもないようなことをよく聞きますよねと、
うんうんうん、
いうことで言うと、その使命感を持ちながら、でもなんかこう、なんていうのかな、こう待遇処遇みたいなところで若干の、不満も感じているというようなことがあるとすると、やっぱり、そのやってる人たち のやっぱこう、ちょっと言葉を選ばなきゃいけないんだけど、分かりやすい言葉で言うと若干被害者意識みたいなのがある可能性はあると。
ほうほうほう。
うん、一生懸命世の中のためにやってるぞと、で、やってるけど、なんとなくこうすごい、 高級なわけじゃないしというようなところで、であとやっぱ結構肉体的にもしんどい場面もあったりするんだろうなとは思いますね。
はいはいはい、
うん、だからこうちょっとこう、自分の若干身を削ってますよ的なところもあるんじゃないかなと。
なるほど、だいぶ地ならしであれですね、うん、推測のこう広げていきますね、
うん、そうそう、というか、この方が、やはり、継ぐにあたって自分たちの事業展開についてのまだまだ難しいと思うんですけれど、
うん、
何の目的と何の意味を持って継ぐのか、親御さんがやってらっしゃる、親御さんの持ってる目的意味っていうのはあると思うんだけど、やっぱこの人なりにまずその目的意味みたいなのをどう設定するかで、やっぱり時代は変わっていくので、例えば、まあ、ちょっと変な話、横道それますけど、福祉の場面でも、やっぱりこう、なんていうのかな、AI も含めてですが、やっぱりこう、なんか機械のサポートとかね、いろんなものも入ってくるんだろうけど、まあ、そうなってくると、うん、何のためにや、そういうことも含めてね、次の時代のありようっていうのかな、自分たちの。でこんな、福祉のサービスを提供したいなとか、なんかそんなことは今入ってまだ修行中だとは思うんだけど、はい、やっぱりそれは考える立場にいずれ行くので、
うんうん、
今のうち考えた方がいいですよと。でその、自分のビジョンから見たときに現場の実態がずれているところがあるのかとか、この人なりにも疑問を感じるところがあるのかとか、そういう視点は持っておいた方がいい。でなぜこんなことを言うかというと、やっぱりこう上に対する文句とかも言われちゃうよというときに、それはもうこの方としては会社への不満とかを語ってるんだなって聞こえるんだと思うんですね、
うんうん、
そうするとその不満だけ聞いていたら、やっぱこの人もそのうちそういう人たちもそういう気持ちの人たちを抱えながら仕事をしていくので、やっぱり、トップに立ってこちらに向かうんだぞっていう旗を立てる必要がやっぱあるわけですよね。
はいはいはい、
だからやっぱりこう自分はどんな旗を立てるのかを考えながら今の環境でやっぱり学んだ方がいいだろうと。これがね、この方が最後に問いかけていたどんな心がづもり心がけでやっていったらいいんでしょうねっていうことに対しては、私は第一に言いたいのはそれなんです。やっぱり自分のビジョンとか、やっぱり自分なりにこの事業の、意味合い目的というのはやっぱり自分の言葉でまず整理しましょうねっていうことが、うんうん、でその上でとはいえ現実とのギャップとかがあるので、じゃあそれは自分なりにどういうふうにそれを解決していったらいいのかっていうことを次のステップとして考えてほしいんです。でこの方も言うように、なのでそういうことを作っていくんだとすると、職員の方たちがいろいろ言ってくることはまさに情報として的確なんですよね。
うん、
うん、でこの人が若くて変な話2代目か3代目か分かんないけど、
はい、
また仮に2代目にしよう、2代目 の、次社長やるんだろうななんていう気持ちで迎えてるから、さっきみたいな気持ちのベースがあるとね、職員の方たちのベースがあるとやっぱりちょっとこう意地悪もしたくなるという。
まあでも当然2代目3代目というかね、戻ってくる組のまず試練はそこですもんね。
うん、でやっぱり逆に言うと今のうちに伝えとこうっていう気持ちもあるだろうしね。
うん、
だから、そういったことで、やっぱりこのいろんなことを言ってくる中で拾うべき情報と、やっぱりとはいえそれは一緒に乗り越えなきゃいけないので負荷をも負ってほしいなってことももちろんあると思うんですよ、
うん、
だからそういうのをね、この人なりに整理をまずしといた方がいいかなと思いますね。でその強く当たってくる人がいるっていうのもある意味では、そういった現象、本人たちの気持ちがそういう人たちで、かつちょっ と、この機会だから言っときたいなとか、でそんな甘いもんじゃないってことを覚えてほしいとか、うん、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思うので、受け流せというんじゃなくて、やっぱこう自分の中の、真になるものを探しに行きながら、そこから 今職員さんたちが言っていることとか、態度姿勢みたいそういうものを受けつまずこう、考えてみるで受け取って考えてみるってことがまず第一かなと思いますね。
こういう時 の、 その受け入れる側の社員さんたちからしたら社員さんたちは社員さんでどんな人なのかなって不安ですからね、
うん、なので、でそれが第一ですよって言った時それともう一個やっぱりこう注力してほしいのはとはいえ、経営者じゃまだないので、
うん
組織の上下関係でいうとこの人は下なわけですよ、
うんうんうん、
だからその、先輩諸子もしかしたら上司であるということはやっぱりちゃんと入れなきゃいけない自分の中にだから、でかつでも、自分は経営親御さんが経営者なんでね経営に直結できるという立場でもいるのでやっぱりなんて言ったらいいのかなちょっと言葉のなんていうのか言い方がこう綺麗事に聞こえるかもしれないんだけどなんていうのかなやっぱりこう教えてくださいねっていう受け入れる体制でいた方がいいでその受け入れるということは何かというと、うん、私がいつも言っていることでその人はなんでそれを言っているのかっていう
背景って
話ですね背景背景と意図から意味みたいなことがで何か言ってきたらあそれってこういうことですかとかっていうふうにやっぱりこうちょっと深掘って聞いていくというスタンスを持ってあそういうことから言うと確かにそれは言えますねって今のうちは理解する側で聞いておけばいいと思います
なるほど、
うん、でそのうち少し関係性が良くなればいやでもこんなことも考えられますよねなんていうのを若干言い出せるようになるとなのでそこまではやっぱり、自分は教えてもらう立場でありでも、単純に下っ端として何でもかんでも聞くという指示されたことだけを聞いてやってるということではなくてやっぱり指示の内容がなんでなんだろうっていうなぜですか例えばこう、福祉なんでね何か のやり方みたいなこともあると思うんです人のとの接し方とか、
はいはい、
でこうやった方がいいんだってこれはなんかどういうところが注力するためにやるんでしょうねみたいにちょっと深掘っていくようなそういう体制で、職員の方たちが言ってることを、理解していくようにしていくとなんかこうさっき言った第一にって言ってる芯を作りましょうの芯にも影響するいい影響があるんじゃないかなって思いますけどね
これ芯を作るっていうのはそこを ちゃんと見定めながらまずはやっていこうということで今すぐこう言語化して
あはいはい
みたいな話ではないっていうことですかね。
そうですね。だから、そういうものを探したいという気持ちをやっぱりちゃんと持ってなきゃいけない。
うん。
うん。で、自分なりに作ろうと。できるだけ早いところで作っていこう。ってしたら、本当にたくさんの情報、現場にいるわけだから、たくさんの情報が入ってくるので、現実がね。だから夢物語じゃない現実が目の前にある。だからこそ、やっぱり職員の方たちも辛い思いもしてるところがあるだろうから。
うん。
だからそれを聞く。でも皆さんが一生懸命頑張ってるそれはどういう気持ちから来てやってくれてるのかそれから何かのやり方があるとしたらなんでそのやり方が適切なのかみたいなことをまあなんかさっきから言う背景とかそういう意図みたいなのを、ちゃんと聞いていくようななるほどそういうことだったんですねっていうふうにこの人が、職員さんたちに対してあなるほどそうなんですねっていうことを言う機会が増えれば向こうもあこの人ちゃんと聞いてるなって思ってくれるので今日にあの関係性の、まあ、というか距離がね、少しでも縮まっていく効果があるとは思いますね
こういうことですね、
はい
まあ、ぜひね井上先生も登壇されますので5月31日の公開収録、はい、と井上先生そうかまだこれ発表してできてないですけど近々セミナーをね、はい、やっていく予定、はい、そうですので、ねはい、ぜひそういう場をちょっと活かしていただくと直結して回っていきそうな、ねはい、場作りされるようですので、はい、随時決まりましたら展開していきたいとご共有していきたいと思いますので、はい、少しお待ちくださいということで、はい、今日のところ一旦終わりたいと思います井上先生ありがとうございました
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。